売れる仕組みと理想の会社づくりのノウハウ・ドゥハウ。こんにちは、ビズクリエイトの渡辺です。
ビズクリエイトの武井です。今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、前回はね、コンテンツのストックとフォローということについてお伝えしたんですけども、
はい、
今回はですね、なんとも美味しいメルマガということで、
はい、
ね、予告した通りメルマガをフローからストックに変える方法っていうのをお伝えしたいなと思ってます。
はい、気になりますね。
ね、まあ、メルマガ、まずね、そのフローとストックのおさらいなんですけども、うん、
はい、どんなのでしたっけ。
ね、フローっていうのは旬な話題とかニュース性のあるコンテンツ、
はい、
ね、短期的にアクセスが見込めるもの、うん、ね、天気予報とかそうだよね、
うん、
ね、言ってました、
言ってましたね。
要するに今すぐ知りたい情報と今話題のもの、
はい、
ね、それはバッと短期的にもしかしたらそれがバズれば、
はい、
すごく爆発的にアクセスを集めることができるんだけれども、
うん、
デメリットとするとそのコンテンツの価値っていうのは長続きしないよと、
うん、もうすぐだよねっていうことですよね。う
ん、だからどんどん新しい情報を発信し続けないとフロー型のコンテンツの場合はアクセスを維持することが難しいよってことなんですね。
はい、
じゃあ逆にストックっていうのはその時期に関係なくて、うん、その専門性のあるコンテンツ、
うん
うん、専門的なものであったり知識であったり、はい、ノウハウであったり、
はい、
うん、そういったコンテンツですね。その方が長期的にアクセスが見込める、
うん、
要するに時間が経ってもコンテンツの価値が下がらない、
はい、
後になってもそういうものを検索して調べる人はいるしと、うん、で例としてね、ウィキペディアなんかそうだよねと、
はい、
1個か2個情報あっても意味なさないけど、うん、ずっとそれストック蓄積されていくことでそのコンテンツの価値、強いてはそこのメディアの価値が高まっていくものですよと、
はい、
ね、でそのどっちがいい悪いじゃなくてそれをね、バランスをこう考えながら自分が今作ってるコンテンツはどっちかなっていうのを考えながらやっていきましょうという話でした。
そうでした ね、
うん、ね、でメルマガじゃどうなのっていうと、まあ基本的には最新情報をお届けするものなので、うん、まあフローだよねと、
うん、
まあ、両方の側面はあるんでね、まあ、なくはないんですけど、どちらかというとフロー型なんです。
はい、
でメルマガも配信してすぐは反応取れるじゃないですか、
はい、
だけど長期的にずっと一通のメルマガで反応を取り続けるのは難しいから、うん、継続して配信し続ける必要がある、
はい、
という意味ではフローなんですよ。
そうですね、
うん、じゃあどうやってそのメルマガをストック化、
うん、
ストック型コンテンツにしていくのかっていうことなんですけども、
どうやるんですか。
はい、簡単に言うとコンテンツの再利用なんです。
コンテンツを再利用、うん、メルマガの内容を再利用する
そうです
ということですか。
でまずストック化できそうなメルマガのコンテンツをピックアップしていきます。メルマガもね、やはり最新情報を届けてる、
はい、
わけですから、例えばその時事的な、うん、あ、例えばこの夏にねオリンピックありましたけれども、はい、オリンピックでどうのみたいな話っていうのは、
うん、
もう今そんなにそれを求める人いないですよね。
そうですね、
何金メダル取りましたね、うん、みたいな話っていうのは、うん、今出しも遅いわけなんで、
はい、
うん、だそういうのはまあ除いて、
うん、
でもそれ以外にそのノウハウとか知識とかその専門性のね、はい、高いコンテンツもおそらく書かれてると思うんですよ。
はい、
そういったコンテンツをねまずピックアップしていってもらいたいです。
うん、
過去のメルマガもしくはこれから配信するメルマガもそういう視点で、要するにフローなんだけど、要するにフローの部分とストックで使える部分とかあると思うんですね。
うん、
うん、まあ、それをこう切り分けていくってことなんです。
はいはいはい、はい、
まあ、それが第一段階になります。
はい、
そしたら今度はテーマに合わせてコンテンツを再編集するってことなんです。まあ、いろいろテーマあると思うんですよ。
はい、
皆さん の、ね、そのビジネスの中での
、はい、
まあ、いくつかなテーマがあったらそのテーマごとに、それをこうなんつうかな分類をしていくというか、
はい、
それで、まあ、今ぶつ切りの状態になってると思うのでもう一回そのコンテンツを再編集するって感じですよね。
ちょっと書き直すような感じ、
書き直し見るとか、
はい、
して、まあ、つながりを良くするとかして再編集をしてもらいます。うん、そしたら次どうするかっていうと、それをステップメールにするってことなんです。
おお、ステップメールにしてします。はい、
ステップメールにして、
はい、
もうそのメールを組んでもうステップメールとして作っちゃうってことですね。うん、 はい、そしたらそれを自分の顧客に配信をスタートしてもいいし、
はい、
また見込み客とかね、もしかしたらそれ自体が商品になっちゃうかもしれないです。そのメール講座みたいなものになるかもしれないんですよ、
はいはいはい、それでまた売り上げが立てられたらいいことですよね。
そうです。そうするとそれもう連続継続的にメールは配信されていくじゃないですか、
はい、
確かにその一つ一つのメールっていうのはフローかもしれないけど、
はい、
でもそれは ストックでもあるので、うん、どんどん情報が蓄積されていくし、
はい、
ほっといてもですね自動的に届けて いけると、
はい、
蓄積されていったコンテンツを、うん、自動的にお届けすることができるようになるわけです、
はい、
うん、それで長期的にアクセスとかその反応を得ることが可能になっていきますよってことなんですよ。うん、
美味しいですね。
美味しいでしょう、
はい、
何度も美味しいってそういう意味なんですよ。
なるほど。弊社でもちょっとやってたりしますよね。そういうことを、ね、
やってますよね、
はい、
で、さらに、まあ、ステップメールにするのもいいですし、
はい、
今度はそれをですね再編集して PDF のレポートにするとか、
うん、
うん、ってことですよね、
はい、
まあ、それはストックというよりもまたそれは一つのコンテンツとして、
はい、
そのコンテンツのなんとか メディアの形態とか形式を変えて、うん、またそれをお届けすることもできると、うん、本来であればメルマガ読者さんにしか、伝えられなかった内容、しかもフローなので、はい、一回送ってしまったら、まあ、持って数日なわけですよ、うん、
はい、
ね、そうやってもうどんどん流れていってしまっているものを、うん、またそこで貯めて、
うん、
溜め込んでまた別の形にコンテンツにして提供することができる。
うん、なんかこう本当に美味しいですね。
美味しいんですよ。
また新たな価値が生まれる感じがしますね。
ね、ただまたそれをまとめてこんな感じで音声コンテンツにするとか、うん、動画でコンテンツを作るでもいいですし、本当にそういう、フローのものをどんどんストックしていくとですね、
はい、
いろんな形にまたコンテンツ変えることができるんですよ。
確かに。
本当それが売り物になっちゃったりも。うん、しますからね、
はい
はい、まあ、同じようにブログとか、まあ、ツイッターとフェイスブックね、 SNS でも同じような考え方で、はい、フローで流れていってしまってる、うん、コンテンツを、
はい、
またそれをまとめて別の形に変えるってことできますけどね、うん、
はい、
結構あの最近あの買った本でですね、
はい、
あのツイッターで元気が出る言葉みたいなのをずっとツイートしてる方がいて、
はい、
そのツイートを集めて一冊の本として商業出版されている方もいました。
なるほど、うん、それもコンテンツの再利用ですよね。
そうですね、コンテンツの再利用なんですよ、うん、あ、これはうまいなと、うん、たまたまその方のツイートがあのリツイートされてて、
はい、
僕たまたま目にしたんですよ、
はい、
あ、すごくこの人いいことを言ってんなと思ってその方の、ね、アカウントを見て、うん、
はい、
バーッといろんな投稿を見てたら、
はい、
本出してるってことを気づいてですね、
はい、
で大体まあツイートも追って結構見たんですよ、
はい、
でも本買ってみたら、うん、やっぱりそのツイートが全部こう集まって一冊の本になってたんですね。
へ
ー、だからそうやって出版のチャンスみたいなのもね、やはり情報発信してるとあるんですけど、
はい、
まあ、出版じゃないにしても、
はい、
ずっとツイートし続けてるものを集めて、うん、電子書籍として、
うん、
Kindle 出版だったら自分でもできますしね、でするとかそれを売るっていうこととか、
はい、
何かの特典につけるっていうことは、まあ、いくらでもできるなってことなんです、うん、
だからメルマガとかもブログとかも書いてそこで終わりじゃもったいないってことですね。
そうですね、はい、だからね、本当にメルマガはそういう形で何度もね、
う
ん、
そうです
ね、美味しい思いができるっていうことと、うん、前回からねお伝えするそのストックとフローっていうことをこう考えて、フローはね、もうどんどんアクセス集められるわけですから、
はい、
そういうものを生かしつつ、いかにそのストックのコンテンツに誘導するかみたいなね、
はい、
とかそういうものを作っていくかっていうことを考えてね、
はい、
やっていっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います、はい、今日も
ありがとうございました。
はい、竹井さんはあれですか、フリマアプリとか結構使えますか？
そんなに使う方ではないですが、うん、何回か使ったことが。
自分で買う方ですか？
買うも売るもやったことあります。
うん、ね、まあ、ちょこちょこはや、まあ、ヤフオクの時代からね、
ほうほう、
まあ、やってて、もうだんだんあのその作業が面倒くさくなってですね、
はい、
とかやり取りが面倒くさいみたいなあるじゃないですか、
うん、ありますね。
でも全然やってなかったんですね、
はい、
でだけどちょっともう僕、まあ、家に書斎というか、まあ、があるんですけど、はい、もうとにかくもう物で溢れてると、いろんな本とか、
あ、よく本読まれてますもんね、
で、まあ、その趣味の本とかね、
はい、
もうずっとこう本棚にもう入れっぱなしのものとかがまあたくさんあってですね。
それはディアゴスティーニも含まれますか？
ディアゴスティーニも含まれますけど、まあ、ちなみにね、あのジャッキーチェンのDVD コレクションコンプリートしてるんですか
それな、ちなみに何回ぐらいあるんですか？
50何回でも残り何回か残して廃盤、
はい、
になっちゃったんですよ。
そうなんですね。でも50何巻って言ったら、
50いくつあったと思う、
書斎の結構な割合占めません？
そうですね、はい
はい、
相当なあれなんですけど、はい、まあ、それ以外でも、まあ、僕、まあ、車が好きなんだね、はい、あの車の本とか、あと今やってないですけど、あの釣りをやってたんでね、釣りの本とか、
はい、
あとあのスーパーカブをカスタムしようと思ってたんで、カブの本とかですねなんか結構いろんなジャンルの本、
は
い、ムックとかあるじゃないですか、
あります
ね、ああいうのとか結構あって、もうすでにその趣味はやってないみたいなのとかもあってですね、うん、まあ、部屋の断捨離をしようと思って、じゃあこれ売ろうかなって思ってですね、はい、あの今いろいろ相場を調べてるんですよ。
はいはい、その本の相場ってことですね。
メルカリとかヤフオクでいくらぐらいで今売ってるのかなと思ったら、うん、結構びっくりする金額で取引されてるの。
え、そうなんですか？
あってですね、
はい、
あの、まあ、これから売りに出すんですけど、うん、あの一番すごいのが、
はい、
スーパーカブの、はい、ホンダのなんか純正のサービスマニュアルってなんです。要するに整備書、うん、
はいはい、
みたいな、こう図解でこうやってエンジンばらすんだよとか、なんかそういうのがこう書かれてる、このぐらい、まあ、1センチぐらいの厚さの。
それ本屋で売ってたんですか？
このネットで買ったんですけど、多分だからバイク屋さんとか整備屋さんが、はい、
あ
のその本職の人が持ってる、だからそれを見ながら分解したりとか整備するんですよ、うん、だからそういうサービスマニュアルっていうのが、まあ、車でもバイクでもあるんですけど、はい、でそれのスーパーカブルのやつを僕もう新品の状態で持ってるんですよ。買ったっきり全くつかなかったんで。そうしたらですね、結構ボロボロのが1万円以上で取引されてて、
はい、
そんなしないですよ、この前。うわーって、ちょっともうこれ新品同様だから、うん、これもっといくなと思って、はい、でアマゾンで見たらもう売り切れに うん、なってるものとかもあったんですけど、
はい、
あのヤフオクだっけ、2万円、その僕のやつは違うんだけど似たようなやつが2万円近くで売られてた。やばくないですかこれ
やばいですね
っていうのが、で結構その20年以上前かなに買った雑誌とかも、う
ん、はい、
5、6千円になってたりとかね。
あ、すごいですよね。
いくつかそういうね、うん、あったんですよ、はい、そういうの持ってた。
ああ
の売ろうと思ってるんですけど、
はい、
なんですかね、やっぱりもうちょっと持ってたらもうちょっと上がるかなとか、もうそういう考えが起きちゃってなかなか今まだ行動に移せてなくて、断捨離するどころか全然断捨離できてないっていう
それ売ろうか悩みますよね。あとこんなに価値があるんだったら持ってたいっていう気持ちだったりとか。
もう正直いらないんだけど、うん、いやでも別にね、あのいいんですけど売っちゃっても、はい、でも自分がそれを持っててどのぐらい価値が上がるのかをこう
見たい、
見たいっていうのがあるんですよ。単純にそれで儲けたいとかじゃなくて、うん、もう何年か経ったらそれがさらに跳ねるかなみたいなのも見たいなってのも正直あって、ちょっと今悩んでるっていう話。
あ、それは悩みますね、うん、
多分ね、僕 DVD と、まあ、他のジャンルのものでも結構多分今となってはレアなものってあると思うんですよ、
はい、
うん、だからあのちょっとそれも相場調べていこうと思うんだけど、多分それだけ合わせても下手したら何十万とか、
へ、
合計したら
すごい、
分かんないけど100万くらいのなんかお宝をもしかすると持ってるのかもしれないな。
すごいですね、ガサ入りに行こうかな
、うん、 いや、
そうね、そこは、
それは
そこはやめてくださいですけど。
でもね、多分こう皆さんもね、あ、眠ってるもの、なんか昔買って今もう全く興味なくなっちゃったものが、うん、実はなんか根がついてるようなものってあるかもしれないですよ。
ちなみに私もありますね。
ある。
あの本なんですけど、好きでもう新刊発売された時から買った本なんですけど、紙では出版はもうしなくなっちゃったんですよ。ただ Kindle では出版されてるんですけど、ただ紙の本の値段が Kindle で売ってるにもかかわらずどんどん上がってきてるっていう本がありますね。やっぱり結構マニアックな方なんですけど、そういうのを持ってます
ね。だから買った時はまさかそんなに値が上がるものとはね思ってないけど、はい、でも時間が経つにつれてね、はい、価値が出てくるものとね、ますます断捨離しにくくなってる感じですけど
いろんなものが捨てられなくなって
しまう、ね、まあ、ぜひね皆さんもいろいろこう探してみていただくとね、
はい、なんかあるかもしれない、
面白いんじゃないかなっていう、そんなお話でした。
はい、はい、ご感想やご質問は説明文に記載の URL からメッセージをお送りください。ぜひ番組の高評価やフォローもお願いいたします。それではまた来週ありがとうございました。